風景作り夏の学校の時間がやってきました。今日は久しぶりに今治のスタジオからお届けしたいと思います。私パーソナリティの波藤英二と、
波藤先生の元で勉強させてもらっている修士1年の大山です。
元で
元でです
それから修子さんもおられますけれども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは番組がスタートしてからですね、もう1ヶ月ちょっと経つわけなんですけれども、大山くんは今回今治は何回目ですかね。
今日で2回目ですね。
2回目。
はい、
にわかな感じが
そうですね、言っちゃえば
どうですか、印象とかは。
今日も焼き鳥を食べに行ったんですけど
今日も
はい、でもなんかやっぱ2つです。もうあの一番メジャー、
はいはいはい、
メインの出てくるやつが、はい、食感が全然違って、
はい、
特に今日行ったところだとそのまあまあ、あのコリコリしてたんですけど、食感の方は。でも鉄板、すごく小さい鉄板で、あの全部のお店の
そう、ね、
メニュー回しててすごいなと思って。
そうだよね、お客さんもね、1階と2階もいて、はい、でまあ、だけど鉄板そんなに大きな、はい、このスタジオのテーブルぐらいの大きさもないと思うんだけど、焼いてて、ね、ちょっとあの鉄板傾いてて油が自動的にこう片側から流れ落ちてって、結構ヘルシーな感じで。
そうですね、野菜が美味しかったです、
うん、東京のね焼き鳥とはちょっと違うっていうか、もう全然違う食べ物でさすがあの今治という感じでしたかねあとその前に、今日は車で動いてたんで、
はい、
国道、まあ、今まではねどちらかというと海側の商店街だったりとか港を中心に見てたんですけれども、うん、山側っていうかあの国道沿いの西々木手屋に行ったんですけども、うん、どうでしたかね。
そうですね、今日は夕方の6時過ぎぐらいに行ったんですけれども、やっぱりなんか思ったよりすごい大きくて、まああのこの JA の産直があるので、その行ったんですけど、すごいやっぱ広くて、まあ野菜が中心に売ってるから、そのスーパーとは違ってその棚っていう形ではなくて、あのその机みたいなテーブルみたいなのに、そのフラなんかそんなんだろうな、縦じゃなくて横にあの商品が並べてあって
広いんですよね、まあ、普通のスーパーに行くとね、うん、棚がこうちょっと高くなってて、ね、はい、まあ、歩きながら横を見ると棚のものが取れるって感じなんだけど、うん、その高さのものが全然なくて、はい、ひたすら平面上にバーッと品物が並んでるっていう感じですよね。入ったら
もう結構全体が見渡せるような感じで野菜売ってるのとかもすごい、しかも字が一個一個かっこよくて、
しかも大きい
目に入ってきますよね
そうそう、ずいぶん離れたところのね、はい、やつでもナスビとか ね、清見とか、まあ、みかんのブランドですけどすぐ見えてね、ああ、あるあるあるとか言って、でもそこから50メートルぐらい歩いていかないと取れないみたいなねなかなか東京だとね、はい、あんまりああいうその、
そうですね、やっぱりあんだけの広いスペースを持ってあれの、うん、野菜だけ売ってるっていうのはなかなかないですからね、
うん、あのこの前東京でもテレビを見てたら西々木手屋さんちょうど取り上げられていて、うん、その時の、まあ、あの取り上げられ方っていうのは、はい、やっぱり地元の農家の方々とうまく、うん、あの関係を、うん、あの築いて、あの品物をちゃんと入れていただくと、うん、でそれからまあ裏の方でそういう農地を貸し出して、まああの作るようなこともやったりとか、それからやっぱり国道沿いっていうことで、まあ非常に車で行きやすいので、まあお客さんも来ている、あともちろんですね、あのバリバリさんのスタジオも、まああのかなり最初のタイミングからそこで展開されていて、あの西々木手屋さんの PR なんかにも一役買ってるということで、まあ、地域の中 の、 あの産直っていうとね、なんとなく町の外れにあって、うんまあ、ちょっと観光に行った帰りに買って帰るみたいな、そういうイメージがあるかと思うんだけど、西々木手屋さんの場合はかなりその身近な生活の中に、まあ存在しているっていう、はい、そういう感じがしましたかね。
なんか生産者の顔が見れて、さらにまあ値段も安く売ってるので、やっぱり野菜が、うん、
なんかねで僕らもなんか
そうですね。
ちょっと晩ご飯あのいやさっき焼き鳥に行ったって言ったんだけど焼き鳥の前に実はあそこで結構ね買って食べちゃったっていう。
そうですね、
うん、だからよく僕らもその都市計画だったりとか、まあ、街づくりの話するときに、うんうんうん、車はね、
はい、
実は否定的に街づくりの中では捉えることが多いんですよね、はい、どうしてもその郊外型のショッピングセンターができたりするともともと歴史のある中心市街地がダメになっていくっていうケースも多くて、うんうん、どうやって街中に人の動きを取り戻すかと、うん、でその時にやっぱりその車はちょっとあの憎まれ役っていうかな、うん、そういうふうに扱われることが多いんだけど、うん、今日行ってみてねちょっとどうですか
まあ否定はできないですよねなかなか、
うん
うん、
特に大山くんの場合はね実は出身地がどこだっけ、
あの愛知県の豊田市ね
、うん、トヨタもねやっぱり車中心のどちらかというと街づくりで、うんまあ、車を積極的に街の中で生かしていこうというようなことを、まあ、どちらかというと考えているところですよね、
うん、
で今治の、まあ、街の基本的な、まあ、ストラクチャーというか構造を考えると、うん、あの普通の街はやっぱり街の中心、
はい、
要するにこの商店街あのバリバリさんがあるようなところここの中心地を思い浮かべると思います、うんうんうん
ね、
で次に出てくるのはやっぱり今治ですので海なんですよね、うん、この港海の地の遺伝子これをどういうふうに街づくりの中で生かしていくか、
うん、
なんだけど実は生活のかなりの重心というか中心はね、
うん、
やっぱりあのバイパス沿いのところで便利に、はい展開されている、まあ、それにまあ島並みとか、うんうんまあ、周辺の多様な資源があの加わることで、まあ、今治っていう町が展開されているということで、うんまあ、あのスケール距離感がいろいろある、まあ、非常に面白い町だなと思うんですが、うんうん、大山くんがこの今治の、まあ、町づくり、
うん
まあ、今までいろんなそのゲストの方に話も聞いてきたりとかしたんですけれども、うん
はい
どんな視点を持ってたりしますかね、うん、
そうですねやっぱりあの先ほど佐藤先生の言葉にも出てきたようにあのまず今治に来て感じたのは、まあ、言葉としたら距離があのキーワードとして自分の頭の中に残っていて、まあ、それはその駅と、まあ、港っていう空間がその今治で特徴的なのがあるんですけどそこの間の空間がすごい間延びしてしまってあの商店街が今治銀座とかあるんですけど僕がその今日はあの夜に今治に到着したのであの商店街の様子は伺えなかったんですけど1回目初めて来た時はその日曜日に来たんですけどもあの商店街にあまり人がいなくて閑散とした様子だったのでやっぱりその港という空間を使うことと、まあ、駅を中心とした市街地を考えるとやっぱその間の距離をその、まあ、どういうふうに使うかってことでその、まあ、歩きだと結構中心あの駅から港まで結構時間がかかってしまうので、まあ、その辺を自転車とかそういうものと組み合わせて考えることが大事なのかなと思いますけどね。
うん、まあ、あの距離だけ単純に見るとやっぱり歩きだけだとカバーしきれないと、うんいうのが分かったっていうことですよね、はい、まあでも普通のね町づくりっていうか専門家の方ってどうしても歩いて暮らせる町づくりとか言いがちなんで、まあそういうことを言いたくなるんだけど、うんうん、まああと歩いても結構楽しい空間っていうのはこの辺りもあるんだけど、はい、やっぱり異なるもう少し距離の出るモビリティっていうか移動をどういうふうに町の中で生かしていくかみたいなことが大事だということですよね、はい、なんかでもその一方で車ね今日動くとやっぱり便利だなっていうか、はい、例えばあの今治だと副道がね、はい、メインの道路の脇にあって、ね、これが結構、うん、あの使い勝手が意外にいいんですよね、うん、この辺りどう思いましたか
やっぱすごく便利ですね初め見た時はその、まあ、間に2車線ずつ真ん中に道路があってで植樹帯があってそこのさらに内側にまあ、1車線半ぐらいの副道があってさらに歩道も広いんでこんな贅沢な通りは東京じゃ絶対に見られないですからすごいなと思ったんですけど今日焼き鳥屋に行く時にその車を副道に停めて行ったんですけどやっぱりその食事帯があることで副道の空間がそのあまり まあ、夜ってこともあったんですけど全然車が通らなくて安全だし、まあ、多分そのこの間来た時も多分自転車がその副道を通ってたんですね。だから単純にまあ歩道も広いですし自転車も副道を通るのでその歩道が結構すごい安全で、まあ、今広いだけなんでそれを生かしきる手はないっていう印象もありますけど、その辺が結構だからその副道の使い方とかがまあ面白いとかもっと生かせる方法があるんではないかなとか思いましたね。
うん、だからもう少し都市部だとね、うん、違法駐輪がものすごくめちゃめちゃ増えちゃうとか、うん、そうですね、駐車もものすごく増えちゃうんだけど、うん、逆にゆとりがあるから、うん、結構ゆったりとした使い方ができているし、まあ割と利便性はいいんですよね。だからむしろ考えるとしたら少しそういうゆとりのある空間がこう見ていると、うん、ポイントがこうつかみにくい、
うん、
要するに、まあ、デザイン的にはその角になるっていうか、うん、ランドマークになるっていうか目印になるような街路空間のなんかポイントがこう、
うん、
街の中に点在していると、うん、まあ、少し外から来た方も、うん、まあ、自転車をそこに止めて歩くとか、うん、またそこから動き出すとか車をそこに目立つところに止めて、まあ、動き出すとか、うん、そういうアイコン的な、うん、あの街の小広場みたいなものができると、
うん、
いいんじゃないかなという気もちょっとしたりもしましたね。
うんうん、
でまあ、そういうようなことっていうのはこれだけだから道路空間にゆとりがある今治だからできる、
はい、
逆に言うと今そのゆとりがありすぎて使い勝手はいいんだけれども、
はい、
道路の上がねなんかこう埋まっていないっていうか、
はい、
ちょっと言い方悪いんだけどこうスカスカしてるみたいな気もするので、
はい、
もう少しなんかプログラムを増やしていくようなこともあったらいいんじゃないかなと思うんだけど、はい、そのあたりはどうですかね、大山くんなんか。
最近ちょっとあの修士に入ったばっかりなんですけど、いろいろまあテーマを研究のテーマを考えていて、最近それですごい気になってるのが祭りで、祭りはその結構どこもやっぱり道路を祭りの時に一時的に閉鎖して、そこをパブリックな空間として利用するじゃないですか。だからそういうその使い方っていうのがすごい面白いなって思ってて、だからもっと祭りでその もっとちゃんと美史的なところまでその道路の使い方を捉えるってなるとすごい面白いなって。今多分今治銀座で祭りは行ってるんですか、もしあるとして。
夏の時はねここいろんなもん出たりしますね、うん、確かに花火大会の前後とかそういう時は出たりはしてますね、はい、
うん、
ただもう少しそういうのをなんかあの要するにアーケードがないようなところにも展開してみるとかすることで街路の表情がもうちょっと変わるんじゃないかみたいなことがあるってことですかね。あとなんか僕とかはこれあのよく周りで印象に残る風景で周子さんともよく話すんだけど、カベリこれこういうと発音が全然なってないみたいな、しこさんからカベリ違う
カベリさん
カベリさん
カベリじゃないカベリさん
カベリさん
カベリさん、
知らない人もいますよ。
うん、そう、
うん、
これ魚のね、
うん、
行商って言えばいいんですかね、ちっちゃなまあリアカーというかな、あの魚を販売する、うん、あのまあ、車輪のついたものに魚をいろいろ乗せて、うん、売りに来てくださるんですよね、うん、でそこを泊まってると、まあ、近所の方々が見えられて、多分ひいきにしておられる方がおられて、うん、まあこの前はこういう魚だったけど今回はこういうものが、うん、あの新鮮だからあのどうですか、うん、とか、でそれはこういう調理の仕方で、
うん、
お宅は何人家族だからこれぐらいの量買ったらどうかとかね。
あ、なるほど
で旬の食べ物ってね、もともとはなんか天皇陛下が10日単位ぐらいで、うん、あの食べ物をこう変えていったっていうことで、まあ日本人っていうのはできるだけこう、うん、その季節季節のものを楽しむっていう習慣があるんだけど、うん、ベリーさん
だんだん発音が
良くなんかちょっと間違った方向に行ってるような気もするけど、そういうと
いいですよ。
いやちょっとダメらしいんだけどそういう食べ方から季節に合ったものから、
うんうん、
家族の時には体調までね、うん、気にしてくれたりしながら、
うん、
そういうものを販売する、うん、まあ、それ対話をしてるっていうんですかね、うん、でそういうものが街路空間、うん、道路空間で展開されてるっていうのは、うん、僕はやっぱり今治が先地の遺伝子が海だ、
うん、
やっぱ 海から今治っていう町は考えないと、
うん、
絶対町づくり解けないんだっていうようなところの現れがね、
うん、
非常にささやかなんだけどそういうところに現れてるのかななんていう気はちょっとしますね、うん、だけどじゃあそのカベリさんがこうまた発音が悪いみたいな、なんかじゃあその行商されてるところが、
はい、
まあちゃんとした場所をこう用意するっていうのもちょっと変な話であるんだけれども、うん、まあそういうふうになってるかっていうと必ずしもそういうことではないですよね。まあそこら辺でこう売られてると、
うん、
なんかでもそういうことも少し観光資源っていうわけではないんですけれども、
うん、
もう少し見えるような形で町のその移動風景ではあるんだけれども、ここに行けばそういう方々がこう見えるというような、まあ少しデザイン的に統一のまあ考え方で導いていくっていうか、そこに行けば会えるみたいなことをまあデザインしていく、街路空間の収め方を考えていく、まあそういうこともあるのかなという気はちょっとしますね。まあ、海の町づくりとか、それからゆとりのある街路をどうやって生かしていくか、
うん、
あと大山くんから話があったのは、まあ、移動のこうスケール、
うん、
少し空間が間延びしてるようなところもあるので、それをどうやってまあ埋めていくかみたいなところが、まあ、今治の町づくりのキーかなというような話があったんですが、その祭りっていう部分に関しては、
うん、
なかなかその新しい祭りをね、
そう
じゃあやるっていうわけにもなかなかいかないんだけど、
うん、
どんな形のまあやり方で今治らしいその町の使い方っていうか、道路空間とか街路空間、
うん、
広場の使い方っていうのを試していくっていうか、考えていけばいいなみたいな、なんかそういうアイデアとかあります？
そうですねこれその まあ、この間もちょっと話したんですけども、まあ、初めて今治に来た時に、その日曜日に来たんですけど、
うん、
まあ、その松山もその同じ次の日に松山の商店街も歩いたんですけど、やっぱすごい違いとしては、やっぱり今治でその、まあ、その時のテーマはその町の中で人の居場所を見つけるっていうちょっと調査みたいな、
ああ居場所ね、はい、
うん、感じでやって、ちょっとそれで、まあ、街をふらふら歩かせてもらったんですけど、その時にやっぱすごい気になったのが、なんか地元のなお店の中なんですけど、だから店主とそのお客さんが話しているみたいな風景はよくあるけど、
うん、
でもなんかそのなんかよくよく見てると、なんか来たお客さん同士がその中で会話してて、それがその服屋さんとかですごい長い間なんかまた、あ、まだいるあの人たちみたいな、結構だからそういう、なんかさっき先生が言ってたように、なんかそこに行けばその人に会えるみたいなのが結構ポツポツ点在してて、商店街の中に、だからそういうのが今は建物の中にそれが閉じちゃってるんですけど、まあ結構通りにしろ、まあ今治銀座もアーケードですごい安全な空間になっているので、まあ、どちらにせよ街路空間というのが今余ってる状態で、なんかそこにそういう、まあ、何かしらそのカベリさん、カベリさんですか
なんかおかしなことになったけどまあまあ、はい、
まあとかに本当にさっき言ってたように、まあ来てそういう、まあ、売り物とかできるスペースとかを、まあ、別に与えるというか、まあそういうような失礼にだんだん街路空間がなっていければ、まあ、自然とその人が人を求めにやってくるみたいな連鎖がその商店街の中で徐々に生まれて、まあ、それが連続していくことによって商店街の活性化というか、街路空間がもっともっと豊かになっていくとか感じましたね。
なるほどね、はい、話のね冒頭で、
はい、
まあ、再々来て屋に行ったっていう話をして、
あ、そうです
ね、まあそこはどちらかというとその カチッとしたスーパーっていうよりも、はい、まあ、市場ですよね、うん、はい、で市場をまあ生かすってことに関しては、うん、あのまあ、マルシェっていう活動が、はい、まあ、日本全国で結構展開されて、うん、まあまあ、要はあの市場を路上で展開して、うん、まあ、新鮮な産直の野菜だったり、うん、ジャムだったりいろんなものを販売して、まあ、あの地元の農産物の生産者の方を元気づけていこうみたいな活動があるんだけど、まあ、ああいう活動も、まあ、さいさい来て屋さんの場合は、まあ、大きな駐車場で利便性の高い、まあ、バイパスというところ、まあ、一つ非常に成功している例なんですけど、まあ、あの魚とかね、まあ、海の産品であったりとか、まあ、あるいはそういう、まあ、人と人とが対話するコミュニケーションするなんか場を作るみたいな話だったら、なんかもう少し違う料理教室みたいなものもあるかもしれないし、まあ、いろんなその活動を、まあ、街路空間の中で、まあ、少し簡易なテントみたいなものを作ってうまくデザインして、まあ、展開していく、そういう場を作るような、まあ、社会実験みたいなことをやる、あるいはまあそれが時にはね店舗の中でもいいと思うんですよね。岡崎で展開されてるのになんか町ゼミっていうのかななんか活動があって、それは商店街とかいろんなその市の中のいくつかの店舗の中でゼミをやるんだよね。ゼミって言うとなんか大学のゼミっぽくてちょっと聞こえが悪いかもしれない、いい人もいるかもしれないんだけど、なんか例えばイタリア料理をまあ作ってる店だったらピザの作り方を教えますというゼミをやると。でそれでまあ10名限定でまあ食事付きでやると。でそれをまあ4回ぐらいの講座でやるわけね。で毎週やるとそれで1ヶ月プログラムが埋まって10人の人が町に必ず来るようになるわけだよね。でそれでまあその人同士で楽しく話して楽しい。で今まではそういうものをどちらかというと郊外に作ったなんかそういう広い施設で車で行ってやるとか、まあ、そういうやり方でしか展開してなかったのを町の中のまあにぎわいを作りたいようなところで既存の店舗を利用することで、まあ、そういう場を作っていくみたいなアイデアもあったりして、まあ、そういうまあ町ゼミみたいなもの、それとまあそういうさいさい来て屋さんのまあさらなる展開、あるいはまあ海の産品、あるいはその自転車なんかも今治の非常に大きな資源なので、そういうものを掛け合わせてまあ街路空間でまあ社会実験みたいなことをやっていくようなことはあるんじゃないかなという気がしたりします。まあそろそろ時間もあれなんですけれども、大山くん的にはなんか今治でこんなことやってみたいとかこんなことやってみたらみたいななんかあったりする？
そうですね、
例えば、いや大山くんが、
はい、
まあ、卒業設計あの都市工学科なんでやったんだけど、その時はあの、ね、東日本大震災の被災地の岩沼っていうところの、あの防臭っていうか集団移転の住宅をやったんだけれども、はい、今治で例えば卒業設計じゃあやろうかって言ったらどんなことやる？
なんかその時はやっぱり震災ってこともあって、その要求されていたものがいち早いその復興住宅の建設とか、はい、ハードな部分だったんですけど、うんうん、今回さいさい来て屋とか行ってみると、そのなんかデザイン、建物のデザインというよりもやっぱりその物があって人がいて、なんか品数が揃ってたりとか、その生産者の顔が見えたりとか、そういう内容の部分で人が集まってるっていう部分があって、うんうんうん、それがすごい面白いなって思って、だからさっき言ったように町ゼミとかでも、例えばその空間を伝えるってさっき言ったけど、それはなんか建物を、そういう空間をなんかデザイン的にすごいいいものを作るとかそういうことではなくて、なんかプログラムとか、だからそういうなんかまあ住民のニーズに合わせた何なんかなんかやりたいと か, だからそういうもの希望に応えるような空間をなんか用意するという形で、なんか内容から
なんか解
いてみるみたいな形もあるかと思いますね。
まあ解くっていう言い方をね、あの大山君使ったんだけど、まあ、僕らもよく言うんだけど、やっぱりデザインの前にどちらかというとプランっていうかな、その空間とか設計の像を作るっていうよりは、計画をやっぱり街の中であの共通の枠組みで作って、いろんなものがこう連鎖していく、そういういい計画を、まあ実態として起こっている人と人の関係とか、 まあ、あの資源だったりを、うん、まあ、そういう計画の中に落とし込んでつなげていくっていうことが、うん、まあ、むしろまず大事なんじゃないか、うん、まあ、いいあの建物を作るよりも、ね、うん、というのが大山くんの提案だったということですかね。はい、それじゃあ風景作り夏の学校、今日は波頭と
大山で
お送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。